森鴎外作、小玉。岩が屏風のように立っている。登山をする人が初めてミヤマウスユキソウの白い花を見つけて喜ぶのはここの谷間である。フランツはいつもここへ来て、アルローと呼ぶ。朝のようなブロンドな頭を振り立って、どうかしたらローマ法王の宮廷でも生け取られていきそうな高音で、アルローと呼ぶのである。呼んでしまってじーっとして待っている。しばらくすると大きい鈍いコントルバスのような声で、アルローと答える。これが小玉である。フランツは何にも知らない。ただ暖かい野の朝、ヒバリが飛び立って鳴くように、冷たい草むらの夕べ、コオロギが忍びやかに鳴くように、ここへ来てアルローと呼ぶのである。しかし、小玉の答えてくれるのが嬉しい。小玉に答えてもらうために呼ぶのではない。呼べば答えるのが当たり前である。日の明るく照っているところに立っていれば、影が地に落ちる。地に影を落とすために立っているのではない。立っていれば影が差すのが当たり前である。そしてその当たり前のことが嬉しいのである。フランツは父が麓の町から初めて小さい靴を買ってきて履かせてくれた時から、ここへ来てハルローと呼ぶ。呼べばいつでも小玉の答えないことはない。フランツはだんだん大きくなった。そして父の手伝いをさせられるようになった。それで久しい間、例の岩の前へ来ずにいた。ある日の朝である。山を一面に包んでいた雪が頂にだけ残って、方々のもみの木立が緑の色を表して、深い深い谷川の底を水がゴーゴーと鳴って流れる頃のことである。フランツは久しぶりで例の岩の前に来た。そして例のようにハルローと呼んだ。朝のようなブロンドな頭を振り立って呼んだ。しかし声は少し錆を帯びた時効音になっているのである。呼んでしまってじーっとして待っている。しばらくしてもう小玉が答える頃だなと思うのに、山はひっそりして何にも聞こえない。ただ深い深い谷川がゴーゴーと鳴っているばかりである。フランツは久しく小玉と問答をしなかったので、自分が時間の感じを誤っているかと思って、またしばらくじっとして待っていた。小玉はやはり答えない。フランツはじっとしていつまでもいつまでも待っている。小玉はいつまでもいつまでも答えない。これまでいつも答えた小玉がどうしても答えないはずはない。もしや小玉は答えたのを自分がどうかして聞かなかったのではないかと思った。フランツは前より大きい声をして、ハルロー と呼んだ。そしてまたじっとして待っている。もう答えるはずだと思う時間が経つ。山はひっそりしていて、ゴーゴーという谷川の音がするばかりである。また前に待ったほどの時間が経つ。聞こえるものは谷川の音ばかりである。これまではフランツはただ不思議だ不思議だと思っていたばかりであったが、この時になって急に何とも言えないほど心細く寂しくなった。例えば、これまで自由に動かすことのできた手足がふいと動かなくなったような感じである。麻痺の感じである。麻痺は一部分の死である。死の息が初めてフランツのうなじに触れたのである。フランツは朝のようなブロンドな髪が一本一本逆に立つような心持ちがして、何を見るともなしに身の回りを見回した。目に触れるほどのものに何の変わったこともない。目の前には例の岩が屏風のように立っている。日の光がところどころ霧の幕をうがって、もみの木立を表している。風の少しもない日の癖で、霧がたちまち細い雨になって、今まで見えていたもみの木立がまた隠れる。谷川の音の太い鈍い調子を破って、どこかで清い鈴の音がする。目牛の首にかけてある鈴であろう。フランツは雨に濡れるのも知らずにじーっと考えている。あまり不思議なので夢ではないかとも思ってみた。しかしどうも夢ではなさそうである。しばらくしてフランツは何か思いついたというような風で、小玉は死んだのだ。とつぶやいた。そしてぼんやり自分の住んでいる村の方へ引き返した。同じ日の夕方であった。フランツはどうも小玉のことが気にかかってならないので、また例の岩のところへ出かけた。この日ちょうど昼過ぎからごく軽い風が吹いて、高いところにも低いところにも丸がっていた雲が少しずつ動き出した。そして銀色に光る山の頂が一つ見え、二つ見えてきた。フランツが二度目に出かけた頃には、頂という頂が藍色に晴れ渡った空にはっきりと描かれていた。そして断崖になって山の骨のむき出されているあたりは紫を帯びた紅に匂うのである。フランツが例の岩のところに近づくと、たちまち小玉の声がにぎやかに聞こえた。小さい時から聞き慣れた大きい鈍いコントルバスのような小玉の声である。フランツは、おや、小玉だ、と、覚えず耳をそば立てた。そして、何を考える暇もなく駆け出した。例の岩のところに、子供の集まっているのが見える。子供は七人である。皆、ブリュネットな髪をしている。血色の良い、丈夫そうな子供である。フランツはついに見たことのない子供の群れを見て気兼ねをして立ち止まった。 子供たちは皆じっとして小玉を聞いていたのであるが、小玉の声が止んでしまうと、また声を揃えて、ハールローと呼んだ。勇ましい、底力のある声である。しばらくすると、小玉が答えた。大きい、大きい声である。山々に響き、谷々に響く。空にそびえている山々の頂は、この時、鮮やかな紅に染まる。そして、あちこちにあるもみの木立は、次第に濃くなるネズミ色に浸されてゆく。七人の知らぬ子供たちは、皆じーっとして、小玉の尻声がわずかになって消えてしまうまで聞いている。どの子の顔にも、喜びの色が輝いている。その色は、生の色である。群れを離れて、やはりじっとして聞いているフランツが顔にも、喜びがひらめいた。それは、小玉の死なないことを知ったからである。フランツは、何と思ってか、そのままきびすを巡らして、自分の住んでいる村の方へ帰った。歩きながらフランツは、こんなことを考えた。あの子供たちは、どこから来たのだろう。ふもとの方に新しい村ができて、遠い国から海を渡ってきた人たちが、そこに住んでいるということだ。あれは大方、その村の子供たちだろう。あれが呼ぶ春郎には小玉が答える。自分の春郎に答えないので、小玉が死んだかと思ったのは間違いであった。小玉は死なない。しかし、もう自分は呼ぶことはよそう。今度呼んでみたら答えるかもしれないが、もうよそう。闇が次第に低いところから高いところへ登っていって、山々の頂は最後の光を見せて、とうとう闇に包まれてしまった。村の家にちらほら灯火がつき始めた。明治43年1月。